招きの言葉。主に感謝し、皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべての苦しい御業を語れ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者たちの心を喜ばせよ。主とその御力を尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。アメン。それでは賛美を捧げましょう。どうぞお立ちになれる方をお立ちください。聖歌の89番を持って心から主に向かって歌いましょう。あ、声は小さめですね。感染予防のことを考えておりますから。お願いします。それでは共に使徒信条を告白しましょう。使徒信条は我らイエス・キリストを主と信ずる仲間たちが2000年前から一致して告白してきた信条です。この信条に心を合わせ、自分自身の信仰の告白として告白いたしましょう。それでは告白いたします。使徒信条。我は天地のお造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を捧げましょう。聖歌の232番です。
罪とが許され、神の子となりたる、我が玉の喜び、比べるものなし、日もすがら明かしせ、夜もすがら主を褒め、救いは絶えなり、見救いはこそしと、主にまたく従い、安きえし我が身に、甘つやの歌声、響きくる心地す。日もすがら明かしせ、夜もすがら主を褒め、見救いは絶えなり、見救いは屈しと、主のものとせられし、我が身こそ幸なれ、感謝なき日はなく、賛美なき夜はなし、日もすがら明かしさ、夜もすがら主を褒め、見救いは絶えなり、見救いは屈しと。
どうぞおかけください。ではこの朝も詩編の講読をいたします。今日の講読詩編は34編ですね。手法をお持ちの方は手法の裏あり面をご覧ください。スクリーンで参加される方は3ページあります。細字のところを司会者がお読みします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後の太字のところだけは全員で声を合わせます。いつもの通りですね。それでは、講読しましょう。旧約聖書詩編第34編。私はあらゆる時に主を褒めたたえる。私の魂は主を誇る。貧しい者はそれを聞いて喜ぶ。私が主を求めると主は答えてくださった。
私を全ての手を使
彼らが主を仰ぎ見ると、彼らは輝いた。
彼らの顔を恥ずかしないで。
この悩む者が呼ばわったとき、主は聞かれた。主の使いは主を恐れる者の周りに陣を張り、主の素晴らしさを味わい、これを見つめよ。主を恐れよ、その生徒たちよ。若い獅子も乏しくなって飢える。正しい者の悩みは多い。主は彼の骨をことごとく守り、悪は悪者を殺し、主はそのしもべの魂をあがない出される。ご一緒に。主に身を避ける者は誰も罪に定められない。アーメン。それではこれから祈りのひとときを持ちましょう。はじめにいつものように司会者が祈ります。その祈りに続いて短く黙祷の時を持ちます。その黙祷の中でおのおの神様をあがめ賛美し、また心にある重荷を主の前に、その重荷を下ろし委ね、そして罪があるならば告白してしっかりとイエス・キリストにある許しを受け取り、心の願いを祈り求めるひとときを持ちましょう。はじめにお祈りいたします。憐れみと恵みに富みたも天の父なる神よ、あなたの皆を褒めたたえます。あなたこそは愛の神であり、私たち一人一人のことを本当に心底から思いやってくださるからです。あなたは私たちのことを私たちが思い煩うより先に心配してくださると御言葉によって明らかにしてくださいました。あなたの愛が今イエス・キリストにあって豊かに満ちあふれ、私たちのところに届いていることをありがとうございます。私たちはあなたのものになりました。私たちはあなたが与えてくださったイエス・キリストを信じ、そしてその罪の許しと永遠の命と、あなたの子供として回復される特権を再び得ることができました。どうぞあなたが与えてくださる大きな恵みを私たちにこの朝も豊かに表してください。私たちの心を開いてください。私たちはとかくこの地上の出来事、暗い出来事、さまざまな課題問題、そして理不尽な出来事の真ん中で私たちは心を閉ざしてしまいがちであります。しかし主よ、あなたの身元には救いがあり、贖いがあり、あなたの与えてくださるこの世の与えるものとは違う神の平安が私たちの心に注がれんとして今待っていてくださることをありがとうございます。どうぞこの時あなたに近づき、あなたに触れ、またあなたの御手から必要なすべての助けを受け取ることができるように、どうぞおのおのをあなたが導いてください。あなたの憐れみと恵みが豊かに満ち溢れていることをありがとうございます。この朝も私たちは自分の重荷をあなたに委ね、そして罪許され、そしてあなたの与えてくださる愛と平和と喜びの中に 包まれ抱かれ、そしてその中を歩み出そうと願っております。どうぞ一人一人にあなたが御霊によってお触れくださって、この街道を御霊が吹き巡って、どうぞ折にかなう助けをおのおのにお与えくださいますようにお願いします。今日さまざまな事情でここに集えない兄弟姉妹がありますが、リモートであってもライブであっても、等しくあなたの祝福が伴い、おのおのがあなたを見上げ、あなたと共に、そしてあなたをあがめながらこの時を過ごせますように、どうぞ助けてください。これからおのおの祈ってまいります。どうぞ聞いてください。その一つ一つの祈り求めにあなたが親しく耳傾け、また答えを賜りますようにお願いいたします。御助けを信じ感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。それではしばしおのおの黙祷のうちに祈りを捧げましょう。愛する天の父よ、皆をあがめ感謝します。あなたが私たちの祈りに心を止めていてくださること、またその祈りに確かな答えを持って臨んでくださることをありがとうございます。私たちのイエス・キリストの名によって祈り求めるところは、すべてがあなたによって叶えられることを信じます。どうぞその祈りの答えを私たちが日々の歩みの中で見出し、あなたを褒めたたえることができるように、どうぞ折にかなう助けをお与えください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様の尊いお名前を通してこの祈りお捧げいたします。アーメン。はい、それでは今日のメッセージのための聖書箇所をお読みしましょう。今日は、ペテロの手紙第2の3章14節から18節、第2ペテロの伝行の一番最後です。今日で9回目になりましたが、今日で、第2ペテロがあります。で、次回からはヨハネの手紙の伝行に入ります。 第1、第2、第3までありますが、ヨハネに住んでいく予定でおります。それでは、今日は、ペテロの手紙ですね、第2、3章14から18節までお読みします。新改訳聖書の第3版でお読みします。熱い聖書をお持ちの方は新約聖書の463ページ下の段の一番終わりのところ、14という小さな数字のところです。463ページ。それではお読みいたします。ペテロの手紙第2、3章14節から。そういうわけで、愛する人たち、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、シミも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさい。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロも、その与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなのですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは、聖書の他の箇所の場合もそうするのですが、それらの手紙を曲解し、自分自身に滅びを招いています。愛する人たち、そういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいて、よく気をつけ、無節操な者たちの迷いに誘い込まれて、自分自身の堅実さを失うことにならないようにしなさい。私たちの主であり、救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように。アーメン。ここまでです。今日はこの箇所から、主の恵みと知識のうちにというタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。いつものようにスクリーンに3つポイントを出しました。まず、私たちは主が再臨することを意識して、その時にシミも傷のないものとして傷もないものとして平安のうちに主の前に立てるように、心備えをしていなさいということが一つ目進められております。それから二番目に、私たちがいろんな嘘いう人たちに惑わされて確信を失わないようにということが進められています。そしていつも主の恵みと知識に成長し続けるようにと、そう、招かれている。今日はその3つのポイントでお話しします。まあ、今日はね、月の初めで聖餐式もありますので、あまり長くはお話ししませんが、この3つのポイントでお話ししていきたいと思います。今日お読みした一番最初のところで、そういうわけでと書いてあります。そういうわけっていうのは、前にそのわけが書いてあった。どういうことが書いてあったかというと、必ずこの世界はイエス・キリストの再臨を迎えるんだと。そしてその時に最後の審判があり、そしてこの世界を全く新しく刷新されるんだと。でその日をちゃんと意識することをペテロは熱心にこれまで進めてきました。でだからということですね。そういうわけでって、だから再臨があるから、だから今の生き方がしっかりするんだということなんですね。14節でペテロは、このようなことを待ち望んでいるあなた方ですから、死にも傷もないものとして平安を持って御前に出られるように励みなさいと進めています。で問題は、このようなことを待ち望んでいるあなた方じゃなかったらそうはならないだろうと。私たちいつも再臨のことをついつい忘れてしまいがちだと。で今地上大変ですからね、コロナ もう世界中コロナですもんね。もうテレビつければコロナって言ってます。ニュースが始まればコロナって、バラエティが始まればコロナって、もう頭の中コロナ漬けですよね。そういう中でどっかでこの地上が一体どうなっちゃうんだろう、そしてこの病気がいつになったら終わるんだろう、そして過ぎ去ったら経済発展がまた来るのかなとかね、そしてそういう中でこう移りゆくこの世界のありさまに私たちはついついこう心を惑わされ、そして主が来られるなんていうことはどっかにポーンと飛んじゃって、その日が来るっていうことをやっぱ心の中にいつもキープし続けていくっていうのは、そしてそのことを待ち望むっていうことは難しくなりがちなんだということですね。でもそんな中でペテロは待ち望んでいるあなた方だから、待ってるんだからこのようなものとして主の前に立つんだよと、そう言っているわけです。シミも傷もないものとして平安を持って見舞いに出られるように励みなさい。ここのところ読んでね、勘違いしないでくださいね。私たちは主の見舞いにシミも傷もないものとして平安を持って見舞いに全員が出られるんです。ちゃんと救われているならってことです。私たちがちゃんとクリスチャンならば、ちゃんがなかったらクリスなんですよ。なんか犬の名前になっちゃう。あ、クリスっていうにあの人間もいますからごめんなさい。でもちゃんとしたクリスチャンならば、だったらそのシミも傷もなく平安を持ってイエス様の御前に立てるはずなんだと。つまりこれ何かというと、しっかりと自分の信仰を保つっていうことをペテロは進めているし、確認するように進めているっていうことなんですよね。私たちがちゃんと十字架を信じ、ちゃんと主の復活を信じ、そして永遠の命の希望を内側に持っている、そしてそれを失わないように私たちが支えられているならば、またお互い助け合ってそれを守っているならば、私たちはそのようにして主の前に立つんです。その日私たちは地上で生きていれば上がります。瞬間的に二つなっちゃった、はい、瞬間的に私たちは変えられます。この体が変わるんです。わかりますか皆さん。わかんないよね。物理法則を超えてますからね。この体がイエス・キリストの復活と同じ体になるんです。イエス様は復活した後も突然部屋の真ん中に立たれました。弟子たちの前に現れて、そして指をこの傷跡に差し入れてごらん、手を脇腹に差し込んでごらん、そしてガリラヤ湖のほとりでは魚まで食べましたね。あれは復活の体を確かに持っていらっしゃったということです。しかもその方は突然見えなくなりました。突然現れて突然消えられました。壁があっても扉に鍵がかけられていてもイエス・キリストはそこに現れることができた。それと同じように私たちのこの体が全く新しい主の復活の体と同じように作り変えられて、私たちは天に引き上げられるんだと。私たちがちゃんと救われたクリスチャンなら、その時私たちはもう罪のない姿になってます。私たちはもうその時病のない姿になってます。私たちはその時悲しみも悩みも痛みも憂いも、そういうものを全て脱ぎ捨てた姿で主の前に立つんです。シミもシワも、まあ、シワっては書いてないか、あ、傷もない別のところにはちゃんとシワって書いてあるからね、そういう聖書箇所もあります。シミも傷ものないものとして平安を持って見舞いに私たちは立てるんですよ。その時の感激ったらないでしょうね。腰が痛い、指が痛い、肘が痛い、ね、呼吸が苦しい、私たちはそんな不自由な暮らし、体の中に閉じ込められているではないですか。いつも罪のと死の力をこう感じながら、その古いものを脱ぎ捨てたい脱ぎ捨てたいと思いながら今生きてるじゃないですか。もうその時には病気に
怯える必要はありません。死に対する恐怖も消えています。その時には私たちは完全なる体として主の御前に立っているわけです。富める者も貧しき者も等しく神様の御前にこのような栄光の体で立つことがその日起こるのです。その日私たちはしっかりと主の前に立てるでしょうか。私残っちゃったらどうしようって時々思う時があるんですがでも思った方がいい。いつも自分の信仰を確認できるから、いつも主との交わりの中でイエス様のことを確認できるから、いつも私たちは自分を点検しながらシミも傷のないものとして、そして平安の中で主とお会いするその日を待ち望むわけです。その日はどれほどの栄光の日でしょう。その日はどれほどの喜びの日でしょう。私たちはもはやそのような一切私たちを煩わす全てのものから解放されているのです。そして2番目に私たちに勧められているのは、その時まで私たちは確信を失わずに生きていくことが勧められています。ページをめくって15節のところをご覧ください。また私たちの主の忍耐は救いであると考えなさい。それは私たちの愛する兄弟パウロもその与えられた知恵に従ってあなた方に書き送った通りです。その中で他のすべての手紙でもそうなんですが、このことについて語っています。その手紙の中には理解しにくいところもあります。無知な心の定まらない人たちは聖書の他の箇所の場合もそうするんですが、聖霊の手紙を曲解して自分自身に滅び招いています。パウロが書いた手紙っていうのは難しいですよね。ペテロも難しいって言ってるんです。だからペテロが読んでもよくわかんないけど、なんか確かにすごい知恵だなと思うんだけど、でも、難しいなと。その与えられた知恵に従って、書いているんだけど、その手紙の中には理解しにくいところもありますと書いてあります。再臨に関してパウロもいろんなことを教えていますよね。その日何が起こるか、例えばはっきり書いてあるのは敬虚のことですよね。先ほどお話ししましたように、私たちクリスチャンは主が再臨なさった時、空中で主とお会いします。その時私たちも新しい救いの体に変わって雲の中で主と会うわけでしょ。ちょっと理解に超えてますよね。理解しにくいところ確かにあります。パウロがちょっと理屈っぽいから頭いい人だからね。だから余計難しい言葉でもっと優しい日本語使えよと思う時もありますが、でも理解しにくいところがあるんですよ。でもその主の再臨の時に何が起こるかということはパウロが丁寧に説明していますよね。でもそのことを私たちは覚えながら、主の忍耐が救いであると考えなさいとここで教えられています。つまりその日が来るまで私たちは確信を失わずにすべきことがあるんだということです。主の忍耐は救いである、つまり主が待っていらっしゃるのが 今でしょということです。神様はその日が、再臨の日がなかなか来ないのを、これ忍耐してるんだっていうの、これペテロもパウロも言ってることですよね。神様の約束、現実的にはちょっとどんなふうに起こるのかよくわからない。でも約束してくださっていることがある。理解をちょっと超えているけれども、でもその日が必ず来るんだということを考えながら今すべきことがある。それは主の忍耐は救いであるということをしっかりと覚えるということです。つまりその日が来たら忍耐終わりです。その日が来たらもう天の門は閉ざされちゃうわけですよね。 まあ、大患難時代に救われる人も若干はいるかもしれませんが、基本的に神様の恵みの時代はそこで終わるわけです。つまり主が忍耐してくださったからこそ私たちは救われているんだということをいつも覚えながら、その忍耐と同じ心で人々の救いのために祈り、そして私たちは働けと言われているわけです。皆さんは自分が救われたのは主の忍耐だったなと思いますか、ね、私が来る前にあの祭壇来ちゃってたら私救われてませんよね。皆さんも皆さんの生まれる前に祭壇来ちゃってたら皆さんは救われてません。また私たちは聖書と出会ってイエス様のことと出会ってからもなかなか主を信じますってね、スパンとね信じるにはなかなかいかなかったでしょうが、自分の罪は分かってる、自分がこのままじゃいかんなと思ってる、でもなかなかイエス・キリストの十字架と復活がなんでこの私とつながるんだろう、なぜそれを信じると救われるんだろう、もっと理解した上じゃないと信じてやんねえよみたいなね。私たちはそうやって神様の忍耐を試すようなことをしますよね。でも今が恵みの日、今が救いの日だと。主はその日を延ばして忍耐してくださっている。だからこの神様が忍耐して待っている間に私たちは救いのために一歩踏み出す。それが自分自身のためにも他の人のためにもどうしても必要なことなんだということです。パウロは自分のことを打ち叩いて従わせますと言ってますよね。イエス様のことを伝えるのは自分がどうしてもしなければいけないことだ、そういう自覚を持ってパウロは伝道旅行を3度もしました。そして最後はエルサレムに行って捕らえられて、ローマに送ってからも送られてからも牢につながれながらも軟禁状態でイエス・キリストを明かしし続けました。それは神様が願われていること、神様の忍耐をパウロは深く知っていたからですよね。主は一人も私たちが滅びることを望まず、全ての人が救われて真理を知るようになることを願っておられる。だからその忍耐が救いなんだ。そしてその忍耐していらっしゃる心が私たちのものになるように、私たちもまた主の忍耐を救いと思って今この世界でキリストの福音をさらに広めるために前進しなければならないということです。そのことに励んでいる人は確信を失いません。17節で愛する人たちそういうわけですから、このことをあらかじめ知っておいてよく気をつけなさい。無節操な者たちの迷いに誘い込まれて自分自身の堅実さを、これが確信とも訳される言葉ですね、失うことにならないようにしなさい。しっかりと救いのことを覚え、そして自分に対する神様の忍耐を覚え、そしてそこに基づいて今神様と共になすべきことを忘れない。それがクリスチャンのなすべきこと。だけどいろいろこの世界は誘惑がありますよね。いろんな魅力があります。もうね、インターネット、テクノロジー、なんか素晴らしい未来がまだにこの先待ってる。技術革新はあるでしょう、テクノロジーは進むでしょう、でも人は変わらないですよね。人の救いはイエス・キリストによってしか与えられないものなんです。そこを私たちの目からそらそうそらそうとする偽の教師たち、そしてそれは大体無節操な者たち、そういう人たちの迷いの中に誘い込まれて、自分たちの地道にやってるキリストを伝えること、イエス様と共に生きること、なんかそれが目立たない地味なことのように思えてね、なんかこれ本当になんてね思っちゃうじゃないですか。私たちはどっかで古い生き方に縛られてますから、そういう方に、誘い込まれやすいんですよね。 私たちはまだまだ迷える羊であります。めいめいめいめいってね、近視眼的、目の前の食べ物とか草に目をとらわれて、ついついめいめいめいめいめいと道をそれて、どっか行ってハッと気がつくとここどこって、人生でそういうこといっぱいありますよね。お金の誘惑、人々の羨むべき生活、そしていろんなお道具、そういうものに目がくらんで、私たちが本当に大事な主の救い、そしてそれを私たちを通して神様がこの世界に輝かせようとしている働きについて、ついつい見失ってしまう。でもそんな私たちをイエス様はご自分のもとに引き寄せようとして、いつも呼んでくださるじゃないですか。迷い出ても迷い出ても迷い出ても、どこに行ってもどんな場所にいても、私たちは救われているならば、心の奥深いところでイエス・キリストの声を聞くはずです。雑踏のただ中にいても、ビルの隙間にいても、そして公園で空を見上げている時も、どっかで心の中に主の声を聞くはずです。戻ってこい、戻っておいで。私たちを探し、私たちのもとを訪ねていらっしゃるイエス・キリストの呼ぶ声を私たちは聞くに違いない。その時、その御声を聞くならば、かたくなになってはいけません。うなじの怖いものであってはいけません。これ聖書の用語ですね。うなじってここの、ね、首の後ろ、ここが硬い、怖いってね、別に恐ろしいってことで、テリブルじゃないからね、硬いって、うん、ここがしっかりしてる、つまりはいと言って従わないってことです。その御声を今日聞くならば、心を固くなにしてはならない。その声に従って、私たちは信仰を持って一歩主のもとに、ここに私がおりますと出ていくべきなんでしょうね。3番目、そんな世の終わりを私たちは意識し、そしてその日まで続く神様の救いの御業を覚えながら、私たちは成長するようにと言われています。何に成長するんでしょう。もう年を取ってね、成長難しい、何やっても身につかない、何努力してもなかなかみんな忘れちゃうなんていうね、私もそういう年になってきましたよ。60歳です。え、変ですね。昔は還暦って言われたもんで、最近はもう若い子が褒めそやされ、ね、17歳の子に15歳の子が勝ったとかって言ってね、何言ってた、私の方が2歳若いとかね、そんなこと言ってる時代です。愚かな。肉体が衰えても、そしてこの地上の人生が消えても、永遠に残るものがあるんです。そしてそれを追い求めるならば、実年齢関係ないです。私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言われています。これ勘違いしないでくださいね。クリスチャンになって、いわゆるご立派なクリスチャンになるために、教会で奉仕するとか、たくさん献金するとか、別にそういうことを言ってるんじゃないです。言われているのは、イエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいと言われている。つまり自分がどれだけイエス様によって多くの恵みを与えられているのかっていうことを、もっともっと知りなさいって言ってるんですよ。そして主がどれほど私たちを愛してくださっているかっていうのを、もっともっと知りなさい、そこにおいて成長しなさい。クリスチャンライフっていうのは、成長すればするほど、まあ小さくなってるね。日本にもあるじゃないですか、実るほど神戸を垂れる稲穂かな、昔の方は言葉だから分かりにくいかもね。稲の穂は稲の米粒の入っている穂って分かるね。でそれは実れば実るほど頭が下がってくる、実るほど神戸を垂れる稲穂かな。神戸って首のことね。それを垂れるってことです。クリスチャンも成長すれば成長するほど、低く小さく されていきます。なぜ？それは自分の不十分さ、自分の罪、自分の弱さ、自分の儚さが痛いほど痛いほど分かってくれば来るほど、こんな私に大きな愛を注いでくださっている神様のことを褒めたたえるようになるからです。言われてますよね。皆の中で頭になりたいとな、リーダーになりたいと思ったら皆のしもべになりなさい。恵みと知識、イエス・キリストの恵みです。イエス・キリストの知識です。主がどれほど素晴らしい方なのに、私たちのためにしもべとなってその体を裂き、そしてその命である血を流すほどに私たちに注がれている愛を深く深く知っていきなさい。それがクリスチャンライフの本当の成長です。単純でしょ？でも難しいですよね。それは自分自身の罪としっかりと向き合うということだからです。人には誇れますよ。お金があるぞ、立派な仕事をした、見ろ私の生きてきたこの業績、学歴、人々の羨むようなこの美貌、この健康、このスタイル、いっぱいあるじゃん。でもそんなもんじゃないですよね。私たちは自分が神の前にどれほど小さなものであるかということを深く深く知っていく。そうすればするほど、こんな私を本当にかけねなく恵みだけで愛してくださったイエス・キリストの深い深い愛が分かってくる。そうなっていくようにペテロは私たちに成長しなさいよと。自分を高めるのではなく、神の前にへりくだるために成長しなさい、そう言ってる。そうすれば惑わされない、そうすれば揺らがない、そうすれば本当の意味で神の前に成長していける。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますように、アメンと心から願えるものになれ。それこそがクリスチャンライフの醍醐味ではありませんか。ペテロはこの手紙を閉じるにあたって、私たちがそのようなものとして主の御前に立つことを進めています。私たちはシミもなく傷もなく、そして平和な心で神の前にただただ大きな感謝を持って立つものになるのです。そしてその日まで私たちは確信を失わないようにしましょう。主が今も救いのために待っていらっしゃる。でもその日が来る。だから今私たちはその方の前を、その救いのために生きる。それこそ私たちのために、その命さえも惜しまず捧げて生きてあがなってくださったイエス・キリストの恵みの知識を知ることになるでしょう。お祈りします。天の父よ、皆をあがめて感謝をします。ペテロを通してあなたがこのように私たちに教えてくださいました。あなたはイエス・キリストの恵みと素晴らしい知識を私たちに惜しまずに聖霊によって示してくださった。この朝にも私たちの心がその恵みの素晴らしさに心開かれ、この霊の目が開かれ、深い安息と深い喜びと深い感謝とを持ってあなたの御前にこの新しい一週間も歩むものとなれますように、どうぞ助けてください。私たちは弱いもので惑わされやすいものですが、今はっきりと新しくあなたの与えてくださる確信によって歩み出します。どうぞこの新しい習慣をあなたの御心に従って歩むものとしてください。御助けを信じます。続く聖餐式にもあなたの祝福が満ち溢れますようにお願いします。 イエス様のお名前で感謝してお祈りします。アーメン。はい、では一つ歌います。聖歌の271番を歌いましょう。どうぞお立ちになれる方はお立ちください。おかけください。主の前にありのままの姿で出て行って受け入れられる、それは本当に私たちの心からなすべきことであります。それでは月の第一ですから聖餐式を行いましょう。聖餐式はイエス・キリストが定めていかれた二つの霊典のうちの一つです。おのおのがイエス様のなしてくださった十字架の御業を心に覚えるためにこれを記念して守っております。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない私たちを招いて、いさおのないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また、主の身体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て、心に覚える罪があるならば、この式を通し、主の前に深く
悔い改めましょう。このようにして罪許された者の信仰と真心を持ってこの聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく望んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。コリント人への手紙第1の11章の御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りします。恵み深い天の父よ、あなたの御一人子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝します。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、あなたの御言葉と御霊によってこの備えられましたパンとブドウ酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯と我らが受け、聖なる命に預かることができますように。御子と御霊と共に支配される全能の父に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。それでは聖餐式の聖歌を歌います。210番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきます。お願いします。それではこれから分散に移りますが、イエス・キリストをご自分の主と信じている方はお加わりください。また今日は一つ新しいチャレンジですが、この日
この朝イエス・キリストを信ずる決心をなさっている方があるならば、その方もお加わりください。そのような信仰を持ってご自分の信仰の告白とともに、主の聖餐に預かりたいと思います。招きの言葉。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確かで、そのまま受け入れるに至るものであります。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散に移ります。コロナの感染予防のために生産のキットをお配りする形で今守っておりますので、それをお配りいたします。今この時受け取られて、そしておのおのの場所にお持ち帰りになって、それをお受けください。信仰を持って、お受けくださるように、主の御体と主の血として私たちは信仰を持ってこれを受け取りましょう。それでは分散します。お願いします。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。またこれは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の天の父よ、あなたは限りない憐れみを持って我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し、御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、私たちの罪が今許されてあること、また汚れが清められ、永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今、聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私ども、主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。また、キリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても、御言葉を述べ伝えるものとなれますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福とを我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませたまえ。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。 では先ほど歌いました210番の3節4節を共に歌いましょう。お願いします。それでは礼拝の献金をします。献金は強制ありませんが、おのおのの主に対する献身とまた感謝の表れとして、心を込めてこれをお捧げいたしましょう。またまだ信仰とかよくわからないという方はお加りにならなくて結構ですので、意味を持ってお加わるべきものなので、そのように覚えて、ください。よろしくお願いいたします。では奉献のお祈りをお願いします。
天のお父様、皆を頼みます。イエス様、あなたは本当に私たちのことを深く愛してくださっています。いつも私たちがそのお愛の中で平安を与えられていることを感謝いたします。いつも再臨を確信を忘れず、神様の救いを熱心に伝えるものとして歩めるようにしてください。またイエス様の恵みを日々もっともっと知ることができるようにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様の御用のためにこれを用いてください。御手にお委ねし感謝してイエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。
アーメン。それでは共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は主法、またスクリーンの方に出てまいります。お慣れでない方はそちらをご利用ください。イエス様がご自分の弟子たちにこのように祈りなさいと、そう教えていかれた祈りです。では祈りましょう。主の祈り、天に増します
我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり、アーメン。それではどうぞお立ちください。正栄祝祷をもって礼拝を閉じましょう。仰ぎ恋願わくは我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。どうぞお書きください。では短く構想をお願いします。構想の間ももう一度御言葉に心を留め、そして祈るひとときとなりますようにお願いします。